皆さんおはようございます。ミッションポッシブル、イエイ、みんなで言ってみましょうか。せーの、イエイ。そうです、私たちが成し遂げたいこと、ライフチャーチが成し遂げたいことです。今日このメッセージをさせていただきます。ケリー先生が、私たちの成し遂げたいこと、このライフチャーチが持っている使命、それを果たすために私たちが理解すべきこと、それを私のすべて、イエス様が私のすべてであることを語られました。で、先週勝見先生も語ってくださいましたね。イエス様にある私たちの自由、これを私たちが理解するときに私たちの人生が新しくなります。自由に私たちは生活することができるんです。縛られるものがない。そうですよね。めめん、今日は私から、イエス様にある、イエスキリストにあるアイデンティティというタイトルでお話しさせていただきます。イエスキリストにあるアイデンティティ、私たちのミッションは何でしょう。ケリー先生も語ってくださいましたけれども、もう一度これを私たち理解したいと思います。私たちのミッション、私たちが成し遂げたいこと、私たちが何を知らなければいけないの。まずこの教会の目的は、神様から離れた人、神様から離れている人々を命にあふれイエス様と成長できる関係に導くことです。私たちは、私たち自身もそうでしたよね。イエス様のことを全く知らなかった、本当にイエス様の命があることを知らなかった。私は暗闇の中にいた。そのような人生から引き出されて、私たちは命にあふれたイエス様との関係を築いています。これを今日語りたいと思います。私たちのミッションはこれです。私たちを、本当、私たちを使って神様はイエス様を知らない人のところに運んでくださいます。でも私たちがまずイエス様にある私たちのアイデンティティは何？私たちはイエス様を信じた途端何をもらったの？私たちは何が人生が変わったの？イエスキリストを信じた時に新しく作り変えられた、何が作り変えられたの？知る必要がありますよね。で、今日聞いたことがあるかもしれません。何度も何度も聞いたことがあるかもしれません。でも私たちはここから離れたらダメなんです。自分が救われたマイナスの時から、救われるマイナスの時から、どれだけ私たちが本当に弱い人間だったか、罪深い人間だったか、それを理解して、そこから神様の救いがあったこと、神様が私たちに命あふれる人生に変えてくださったこと、それを私たちはいつも知ることが必要です。それは私たちの身分を確認することです。アイデンティティ、私たちの身分をいつも知ること、これ私たちの大切な大切な大切な毎日のものなんです。ちょっと考えていただきたいと思います。ここで皆さんちょっと考えてくださいね。関西人のアイデンティティ何でしょうか。関西人、何を形成してる。関西人をスライスしたら何が出てくるでしょう。皆さんディスカッションしてください。ネタください。何？お好み焼き、イエス。そう、他はたこ焼き、イエス。お、関西といえば、大阪といえば、これお笑い、イエス。もう一個ちょうだい。関西弁。そう、私この間メッセージさせてもらいましたね。で、いろんなフィードバックくださいましたよ。あゆみちゃんめっちゃ良かったよ、でもね、イントネーションちゃうねんって言ったよ。イントネーションちゃうねん。で、私があのチューブっていうのを説明したんだけど、あのね、ミュージシャンのチューブの前田さんが出てきたらしい。イントネーションがちゃうねん言われて、もう関西人はイントネーションと笑いに厳しいでしょ。関西人はこれです。もう私は関西人の洗礼を浴びました。もう今日もいっぱいくださいね、これぐらいくださいね、みんな大好きです。そう、これと同じように私たちクリスチャン、クリスチャンをスライスしたら何が出てくるの。何やろ、イエスキリストを信じた私たちに何が与えられてるの、何が私の特権なの。これが今日の大切な大切なポイントです。ちょっと、なぜこれが大事なのか、私の例を使ってお話したいと思います。みんなね、私こうやってステージに立ってるので、めっちゃエリートのクリスチャンってみんな思うんです、私のこと。でも私の学生の頃、本当にアイデンティティが低かった。私の10代の頃、家族が崩壊してました。私の10代の頃、私に対するアイデンティティ、私は汚れてる、私は壊れてる、私は破壊的だ、私は人生がうまくいかない。私は15歳で大きな決断をしました。 もうその時すでに悪い友達と付き合ってましたので、夜は家に帰ってこない。お母さん大変だったと思う、お父さんも大変だと思う、本当にごめんなさいしましたよ、もう。でも本当に、15歳で大きな決断をするんです。私は壊れてるから、私は家族と関係が悪いから、神様から一番嫌われることをしよう、神様が一番願ってることの反対をしようと思って決めたんです。本当に信じられない、今は信じられません。神様が願ってることから離れよう、だって神様は私の家族壊したもん、私そう思ってたんです。15歳の時に高校に行かない決断しました。家族が一番嫌うこと、それをやってやろうと思ったんです。私の低いアイデンティティの上に、神様の、私はクリスチャンでしたけれども、神様の本当に私に与えられているアイデンティティを理解してませんでした。大きな愛の上に私がどのような存在であるか全く知りませんでした。その結果、私は、悪い結果を、導いていくんですよね。スナックで働き始めました、いらっしゃいませって言って、こうやってお酒作るんです、いらっしゃいませ。で、私はね、人と話すの大好きなんです。で、これが私の天職だと思ったの。ずっと働きながら、あ、すごい、これ私天職、みんなの話聞いて、みんなの相談乗って、すごい、なんか私いいことやってると思って、私はこれ将来の仕事に決めようと思ったんです。スナックのママぴったりでしょ。本当に私そう思って、がむしゃらに働いたんです。若い時がむしゃらに働きました。全部のボトルの名前を覚えました。お客さんの顔全部覚えました。その田舎の地域、大牟田で有名な人になりました。本当にそうですよ。でもある時、本当に働いて、がむしゃらに働いて、ある時私の中に、とってもこのね、燃え尽き症候群に似た、ぽっかりと私の心の中に大きな穴が開いたのを感じました。その時は私のタイミング的には、もうこのお店では私は十分力を尽くした、次のステップに行こう、私のお店を開こう、そういうタイミングでした。でも言いようのないこの虚しさに襲われて、私はその何年間も見てきた、その場所で見てきたいろんな出来事、いろんな光景、人々、私の友達、本当に信じられない壊れた結婚生活、もう DV は当たり前、もう本当にそのようなことを見てきて、私の心が本当にイエス様ということを知ってるのに、なぜ私はここにいるんだろう、なんで私はこんなに虚しいんだろう、ぽっかりと穴が開いて、言いようのない虚しさが襲ってきたんです。でちょうど私のそのタイミングで私は主人と再会しました。でそれを通して本当に私の救いの人生が始まったんです。今までにない、私はこうやって神様のことを皆さんに話すほど私は作り変えられました。信じられない恵みです。でも皆さん知っていただきたいのは、自分のアイデンティティ、自分が自分を見るその目で私たちは決断をしてしまうんです。自分のアイデンティティの低さのゆえに悪い決断をしてしまう。でも神様は私たちにそのアイデンティティを与えてないんですよね。私たち一人一人にイエス・キリストを信じたその時から完全に塗り替えられて、新しい人生を歩くように作られてるんです。私たちに素晴らしい将来があります。一つ目のポイント、私たちは 100% 神様から愛されています。100%、 これは信じられない恵みです。今日歌いましたよね、驚くほどの信じられない、私の罪にとらわれない、私の過去に関係ない神様の恵みは、私が愛されないことをした、イエス様のことを、イエス様のところに会いに行かなかったとしても、イエス様のことを祈らなかったとしても 0.5% たりとも下がらないんです。私が生きるその前から、生まれるその前から、私のことをすでに愛してるんです。信じられます？存在してからじゃないですよ、私たちが生まれるその計画があったその時から、私たち神様と出会う時まで、イエス様はその変わらぬ愛で私たちを見てくださいます。イエス様の愛はどのようなものでしょうか。何をしても、どんなことがあっても、何をしなかったとしても、私は愛されています。 信じられません。何をしなかったとしてですよ。私たちが祈らなかった、私が神様の元に座って御言葉を読まなかった、そうじゃなかったとしても私たちは愛されてます。間違いを犯したとしても神様の愛は変わらないんです。無条件です。この愛に私たちは驚くんですよね。この愛に私たちの身分が変わるんです。私は愛を知らなかった、でもこんな素晴らしい愛が私を待っててくれたんだ、私はもうすでにこの愛に包まれてるんだ、そう宣言することができるんです。一つ身分についての箇所を読みたいと思います。私たちの身分について聖書を読みたいと思います。今日はですね、ローマの箇所を使って、ローマの福音書を使って、お話をしたいと思います。ローマ、今私本当に離れられないんです。神様の素晴らしい私たちに対する愛、身分が書いてあります。今日ワーシップも歌いました。私たちの身分を歌ってます。イエス様を通して私たちがどう作り変えられたか歌ってましたよ。ローマ書の中に5章の20節から21節の中にこう書いてあります。私たちの身分について、律法が与えられてからすべての人は自分がいかに神の掟に従えない存在かよく分かりました。よく分かるようになりました。しかし私たちは自分の罪深さを知れば知るほど、知れば知るほど許してくださる神の満ち溢れた恵みが一層分かるようになるのです。以前は罪がすべての人を支配し愛に導きました。ここからです。しかし今では恵みが私たちを支配するようになり、主イエス・キリストによって私たちに神の前で新しい身分を与え、永遠の命へと導くのです。 Yes, Amen。 神様のその愛のゆえに私たちはイエス・キリストを信じる、そのことだけで私たちは新しい身分が与えられるのです。私たちに古い身分がやってくるときに、私たちに誘いかけるそのような言葉が聞こえるときに、違う、私は 100% 神様から愛されたものです、そう宣言することができます。恐れが来るときに、私たち 100% 神様が守ってくれる、その愛の上にそうやって宣言することができます。 Yes。 それを毎日毎日毎日確認する必要があります。私はどんな身分？2番目です。 100% 神様から私は許されている。 100% です。そこから後ろに下がることは絶対にありません。私たちが罪を犯しても、私たちが何をしても、私たちがまた失敗したとしても、またやってしまった、そのように思うときも神様は1ミリたりとも動かないんです。私たちに 100% 罪許されていることを宣言しています。ここもローマ書の中から御言葉を読みたいと思います。3章の23節から24節。これ今日はですね、すべてリビングバイブルなんです。ごめんなさい、皆さんちょっとで、ね、リビングバイブルの宣伝をさせてください。リビングバイブルが新しくなってるんです。ブルーのとっても素敵な、表紙なんですけれども、実はそのリビングバイブルが変わって、とっても本当の役に忠実だそうです。で、今年の1月こうやって私リビングバイブル、iPhone にアプリで入れてるんですけど、なんかめっちゃいいなと思ってたんです。そしたら本当にこの日常語訳っていうのにアップされて、とってもいい役になってます。で、今日はその日常語訳、を使って皆さんにお話ししたいと思ってます。 100% 神様から私は許されてる。御言葉読みます。すべての人は罪を犯したので神の標準には程遠い存在です。けれども、もし私たちがイエス・キリストを信じるのなら、このイエス・キリストによって恵みにより無償で私たちの罪を帳消しにしてくださるのです。 Yes。 イエス様を信じた私たちは与えられた新しい身分、罪のリストに生まれた頃から今の罪、将来の罪一切書かれてない。鉛筆で書いたその跡すらないんです。帳消しです。見ることができない。イエス様は私たちを見るときに罪を見ることができないんです。私たちは、あ、また罪を犯した、また罪を犯した、そう思うけれども、イエス様は私たちを見るときにその罪を一切見てない。はっきり書かれてます。イエス・キリストを信じた私たちは罪を帳消しにしてくださるんです。本当にこれは驚く恵みです。驚く恵みです。 神様にしかできない私たちの罪を帳消しにしてくださったそのアイデンティティ、いつも確認しましょう。私たちは許されてる。私たちは何をしても神様が共にいてくださるから大丈夫。3つ目のポイントです。愛を受けて許しを受けたときに何を経験するでしょう。心が自由になりませんか。縛られている思いから心が本当に自由になります。これも私の悪いちょっと悪い経験を使って皆さんに、シェアしたいと思います。さっきスナックで勤めてたって言いましたけれども、ある一種の職業病のようなもので、私は長年ずっとそこで働いてたので、アルコール依存症になったんです。私は結婚したその日から教会に戻りました。なんでかというと主人の家がクリスチャンで牧師だったので両親が喜ぶと何かな、教会に戻ろう、ポイント稼ぎのために実はです、お母さんも知ってます大丈夫、私は本当にそのような不純な動機で帰ったんです。でも私の本当に神様のもとに帰ったけれども絶対に自分から手放せないものがあったんです。でも本当にそれはとても難しいことでした。頑張っても頑張っても頑張ってもやめることができない。でこれは皆さんにアルコールが良くないよそこから離れなさいそういうメッセージじゃないんです。私は神様を見上げることができなくてアルコールというものが私の人生の中心を犯してて神様との関係が築くことができなかったんです。アルコールが私の神様になってました。ある時自分の大きなその問題に気づいた時があります。それまで一切気づかなかったけれども聖書を開けてデボーションをしようとする時にアルコールが飲みたい、そう考えるんです。自分で本当にそれショッキングな出来事でした。神様の御言葉が必要なのに開けた途端アルコールが私飲みたい、今日やめようと思ってるのにそこから出ることができない。私は本当に苦しくて苦しくて神様の前に出ました。神様取ってください。私何度もやめようとしたけれども全部残ったのは在籍感だけなんです。本当に自分の中でこれはショッキングなことでした。やめようと努力したけれどもやめれない、自分でコントロールして生きていくことできると私たち思ってますよね。でも私はそのコントロールができなかったんです。でも不思議なことが起こって本当にこれも神様の恵みによることです。やめることができないその私の束縛された人生にある時神様がやってきて聖霊様が私の中に働きました。聖霊様がある時私のところに来て言いようのない私の中にうごめきを起こしたんです。それを私にふさわしくないよというのように取り除くそのような作業が起こったんです。痛くない、全然痛くない、神様責めもしなかった、私に一回もそれを責めませんでした。神様の愛が本当に私の中にうごめいてそれを口に出さずにはいられなくなったんです。聖書にそのような箇所がありますよね。罪を言い表しなさい、それが私自然に分かったんです。そこの箇所思いもつかなかった。でも聖霊様が働いた時に私主人のところに行って私アルコールやめれないみたい、うん知ってるよって言われてでもその私の告白を通して神様が働きましたよね。私の聖霊様働きました。私が口に出しました。そのことを通して私その日から一切飲まなくてよくなったんです。驚くべき出来事です。私にとって人生を解放してくださる、私は霊が縛られてました、思いが縛られてました、神様のところに行くことができない、それを通して私はいつも責められてた。でも神様は一切責めずに本当に私のところに持ってきなさい、私があなたを助けるよ、聖霊様がその日働いたんです。本当に驚くべきことです。私はそこから飲まなくてよくなった。本当にその自分自身で神様を選ぶときに私はそれを断ち切ります。それでたったそれだけでよかったんです。この時に私たちは自由を覚えます。この箇所に対して御言葉があります。ローマ人への手紙6章の7節から8節の中に、罪に対して死んだ私たちはどんな罪の誘惑や力からも自由にされるのです。罪を愛する古い性質がキリストと共に死んだのですから、確かに私たちはキリストの新しい命を共有しているのです。わあ、もう私たちは新しい命をイエス様と共に共有しているんです。素晴らしい恵みです。 イエス様に愛されてます。 100%、 100% 許されてます。私たちは 100% 自由にされることができる。神様のその力によって、この時に、このことが起きる時に、私たちの人生がどう変わるんでしょう。 100% 神様によって、私は揺るぎないものとされました。どんなことが起こったとしても、神様は私の状況を変える力がある、私を解放する力がある。その愛によって、神様の大きな愛によって、私たちは神様が人生を導くことを確信するんです。一箇所御言葉を読みます。ローマ人への手紙8章の37節から39節まで、本当に力強い御言葉です。しかしこうした中にあっても、私たちは命を投げ捨ててまで私たちを愛してくださったキリストによって、圧倒的な罪からの勝利を得るのです。私たちは、ここにももう一個アイデンティティ書かれてますよ、 100% 勝利したものなんです。イエス・キリストの十字架のその血潮によって、もう 100% 神様は勝利を得てるんです。それを確信して大胆に歩くことができる。なんて自由なんでしょう。クリスチャン、私たちはこのような人生を生きることができるんです。私たちの古いアイデンティティを見るときに、そこからイエス様が救い出してくださったこの恵みに立ち返るときに、いつも神様のこの素晴らしさ、これに感動するときに、イエス様は私たちにいつも勝利者として確認してくださいますよ。続けて読みましょう。神の愛から私たちを引き離すことができるものは何一つないと確信しています。イエス、私たちは揺るぎないものとされてます。死も命もそんなことはできません。天使にもできません。地獄の全勢力を集結しても、神の愛から私たちを遠ざけることはできません。恐れも不安も同様です。あるいは私たちが空高く登っても、海の底深く潜っても、どこにいようとも、神の愛から私たちを引き離すことはできません。エーメン。私はクリスチャンとして生まれました。家族がクリスチャンでした。毎週教会に行ってました。でも神様から離れました。でもこんな罪人でさえ、こんな私でさえ、神様を呪った私でさえ、神様はその愛で引き戻してくださったんです。 100% 私たちに終わることのない、尽きることのない、その愛で、恵みによって、私は神様の中に引き戻されました。これ私たち全ての人に当てはまる人生の素晴らしさです。イエス様の愛に私たちは入ることができる。揺るぎないその恵みに確信して立つことができる。イエス、本当に私たちはこの今日4つのポイントですけれども、全て宣言して生きることができるんです。どうやったらこの身分をいつも確認できるんでしょう。どうやったらこの恵みをいつも知ることができるんだろう。4つのポイント、実は4つのポイントにとどまらないんです。私たちは神様の子供です。私たちは喜ばれてます。何をしても喜ばれてます。人生の全てを神様は導きます。全部私たちのアイデンティティです。あなたは祝福されてます。恵みに一番近い存在です。私たちはそのような存在です。それをどこから確認するんでしょう。私、昔は神様の愛を理解する前はデボーションのチェックリストだったんです。今日の日課はデボーション、本当にそれで神様の愛をもちろん知ってるつもりでした。私はその時はその時で精一杯でした。でも今私は本当に神様の恵みが分かってから、聖書の開け方が変わりました。神様の愛を見つけたくてしょうがない。最近私は、自分の職場の新しい友達と、スモールグループを始めました。それは彼女がイエス様の救いを受け入れて、本当に一緒に成長しよう、そのようにして、この間梅田のカレー屋さんで一緒にスモールグループやったんです。罪から許されたこと分かった、私は罪から解放された、罪自由になった。で彼女が言うんです。イエス様の奴隷になったって書いてあるけど、どういうこと。私は自由になったらなんで奴隷になるの。そう、それすごいと思わない。 イエス様の愛があまりにもあまりにもあまりにも素晴らしくて、無条件で愛してくださる、人生のすべてを導く、私たちに祝福を与える、その素晴らしい愛を見るときに、そのイエス様の愛から逃れたくない、離れたくない、そこの奴隷になりたい、イエス様の奴隷になりたい、そういう意味だよというと、二人と女子高生みたいにキャーって言うんですそれぐらい素晴らしいもの、それぐらい感動する。私たちの秘訣は、聖書を開けるときにやらなければいけない、責められるからではなくって、イエス様の愛をこの聖書から見つけるんです。私に対する身分を探すんです。私たちを導くよ、良い場所に導くよ、人生の最後まで私は共にいるよ、もう恵みがあなたをカバーしている、すべて私たちの身分です。イエス・キリストを信じたその時から与えられている私たちの身分です。ただ本当に神様の恵みに感謝します。それを知るときに私たちの献身の心は湧き上がるんです。私たちが先に献身するんではなくて、イエス様のその愛に感動してイエス様に引き寄せていくんです。神様ありがとう、こんな私を救ってくれて、こんな私を愛してくれて、それが私たちのアイデンティティです。聖霊様に助けてもらいましょう。毎日の生活の中でイエス様と関係を持つときに、私たちはどのようにして身分を確認したらいいの？聖書にそれが書いてあります。それと同時に聖霊様が私たちに毎日語ってくださいます。あなたの身分は何？神様が語ってくださいます。あなたを愛してるよ、今の仕事大丈夫よ、私が助けてるから、私が背負ってるから、あなたを導くよ、神様そのようにしていつも私たちの身分を語ってくださいます。ライフチャーチのミッションは何でしょうか？神様から遠く離れた人たちを命にあふれ、イエス様と成長できる関係に導く、これが私たちのミッションです。私たちが知るべきことです。私たち自身が経験するべきことです。最後に、昨年ジョー先生が亡くなりましたけれども、その亡くなるその日にジョー先生が書いた神様から与えられたこのライフチャーチに対する使命、それを、お話しして終わりたいと思います。ケリー先生もこの間シェアしてくださいました。ジョー先生が亡くなるその最後の日の一番最後のノートです。これ私たちのライフチャーチの使命です。これ私たち自身がいつも それを味わって、私たち自身がそれを理解する必要があります。本当に神様が私たちに与えた素晴らしいこのミッションです。9月30日、私はあなたに教会を導くための新しい街灯を与えます。あなたは私の船のキャプテンです。あなたの街灯はあなたの教会のリーダーたちにも当てはまります。彼らがステップアウトしてその街灯を望むなら、私はそれを彼らに与えます。今が港を出る時です。神様の臨在が前に行き、あなたたちと共にあります。この船は嵐の中に揉まれている人々を助け回復させるための船です。嵐に向かい、その中にいる人々を助けなさい。イエス様の平安が嵐の中にもあなた方と共にあり、その嵐を鎮める平安が共にあります。アーメン。これライフチャーチのミッションです。私たちに与えられている、私たち自身がこの大きな船に乗り込んでいるんです。その船に乗り込んでいれば、神様の愛をいつも確認できます。いつも助けを経験します。守りがあります。私たちの恵みを経験するんです。この素晴らしい絵があるんですけれども、ライフチャーチの女性がある女性がこのケリー先生がこのノートを見つけたその日にと同じタイミングで神様がこのイメージを与えてくださいました。神様は私たちを導いてます。このライフチャーチに大きな計画があるんです。このことを通して私たちはまた立ち上がることができる。神様は私たちに計画があるんです。このライフチャーチに大きな大きな計画があるんです。私たちはこの船に乗ってます。でも聖霊様の臨在を通してこの波が静かなんです。感謝のことにオールがないんです。私たちは漕がなくていい。聖霊様が導くから、聖霊様が導くから、私たちは何をすればいいの？この船に乗って安息するんです。私たちの身分を知って安息するんです。そこで安らぐんです。それを経験するときに 嵐に飲まれている人たちを、こんなに素晴らしい愛、神様があるよ。あなたを自由にするその愛がここにあるよ。あなたの命を与える素晴らしい神様がここにいるよ。一緒にこの船に乗ろう。そう言って私たちは手を差し伸べることができるんです。私たちはその一人一人そのような人間です。イエス様の計画はそこにあります。そしてまた引き上げられたその人たちが他の人を導くんです。その愛と恵みに感動して、今から神様から語っていただく時間を取りましょう。神様があなたに対して何を語ってる？あなたのアイデンティティは何？神様からいただく新しいアイデンティティは何でしょう？一人一人静まって神様との時間を過ごしてください。神様、私に今日新しいアイデンティティを与えてくださいます。私は本当に今日確信してメッセージしました。今日私たち一人一人に新しいアイデンティティが与えられるその日になるからです。これは神様の願いです。少し静まってこの時間を取りたいと思います。その恵みに感謝します。大きな愛のゆえに私たちを、本当に罪のあるその存在から、私たちをあなたを受け入れたその日から新しい身分に変えてくださったことをありがとうございます。神様、毎日助けてください。あなたの恵みが私たちに語りかけ、あなたの愛が私たちにいつも新しいアイデンティティを与えることができるように、いつもそのあなたの声を聞きたいです。あなたの声が必要です。新しいアイデンティティをありがとうございます。あなたに感謝します。その無条件の愛に感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。